さあ2回目の八幡ラジオ815でございます。スタジオにはですね、八幡さんと千代さんにお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
だいぶね、八幡さんがなんかこう緊張をほぐれてきた感じしますけどね。どうですか2回目。
まあもうだいぶ慣れてきましたね。
目を泳いでますけど大丈夫ですか。
うん、なんでこう目を泳ぐんがあのこの音声でわかるんですかね。
いや俺ちゃんとスタジオにも合ってるからさ。
ああそかそかそかそか。
ラジオの人は音声しか伝わらない。あとね、だいたいなんとなくね、八幡さんのなんかこう触れ方というか分かりました。あの、ね、社長と一緒。
一緒、
うん、もう全く一緒。
一緒なんですよ、
うん、本当に全く一緒、うん、なんとなく分かりました、うん、はい。まあ、このコーナーね、前のコーナーでね、しぐれ原さんが、まあ、ラジオやってくれてましたけども、まあ、3月に残念ながら亡くなってしまいまして、うん、まあ、コーナーの方が頓挫してしまったんですが、まあ、そのね、意思を引き継ぐという形で八幡さんがね、このコーナーの方を復活という形で、
はい
はい、なりました。熱い男でございます、うん、でもちょっぴり変な男でございますけどもね、なんとなく掴んできたから、僕は操縦方法なんとなく分かってきたから。
あ、はい、よかったよかった、
はい、
2回目にして
2回目だったらまだ早い方やと思いますよ。
めっちゃ早いと思いますよ、
ね、うん、だってほんまに俺今日このコーナー収録でね、ほんまさっき30分ぐらい前の初めましての状態だったわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、うん、2回目なんですけど ね、
うん、俺最初そのあれですよ、あのスタジオにね、あのまず八幡さんとかね、もう、うん、もうめんどくさいな、はっちゃんが来たんですよ、うん、はっちゃん来て、はい、あ、どうぞこちらにおかけになってお待ちくださいって、ね、お声掛けさせてもらった時に、
うん、
はっちゃんね、右手をこうやってピュッと上げて、うっすみたいな感じで、こいつはただでもんではないなと思ったんですけど、ファンキー兄ちゃん来たなと思ったんですけどね。まさにその通りではありましたね、まあ、
本当にそうです、
まあ今回はですね、はっちゃんにお付き合いいただいて、
はい
はい、今日はですね、ちょっと千代さんにお話を聞いていこうかなと思うんですけども、
はい、
まあ、もう千代さんもですね、ウェーブスの方で、
はい、
もう美容師をされてもう何年ですか。
27年目とかですかね。
であれですもんね、その美容師になる前、はい、いわゆるお客さんとしても言ってましたもんね。
そうです、
うん、
なんで八幡さんも
そうですね、
17からですよね、うん、なんでもう ほぼほぼウェーブス歴は同じぐらいです。
うん、うんね、ずっと一筋、はい、ベーブス一筋でね、髪切っている八幡さん、
は
い、
そして
途中でね、
はい、
美容師になった千代さん
と、そうです、
ここもね、つながりというのはあるんでしょうけども、まあ、やっぱりね、ウェーブスで働いてたということは、松本社長、渋ちゃんともね、はい、やっぱりもう毎日のように一緒にいたわけですから、
そうですよね、
まあでもちょっとね、本当、掘り返すようになって、本当に申し訳はないんですけど、やっぱり最初、びっくりされましたよね。
いやもう本当に、もうあの感じなんでね、
うん、
もう何の前触れもなく、
そうですよね。いや、まあ、実はその僕もその亡くなる日ですよ、こういう風にスタジオね、
は
い、も
う
本当このスタジオで一緒に収録してて、でその日の晩に亡くなって、突然亡くなってっていうので、
そう、急性くも膜下出血ですね。
まあ、番組の方でもね、少しだけ僕はまああの、はい、お別れの言葉をちょっと述べさせてもらったんですけども、はい、もう僕も本当に何が起こったのかわからんみたいな状態で、
ね、
でまあ、ただね、僕もそのお二人に比べたら、いわゆるその松本社長、渋ちゃんとの付き合いっていうと、うん、まあ、僕らお二人に比べるとやっぱりその歴は短いですけど、なんとなくやっぱり一緒にやっててこんな人なんやなって分かるから、
ね、
あんまりこういう締めっぽい話多分嫌だと思うんですよ。
いやまあね、
そうですね、それはその通り
や、
ね、
うん、もうやめやめ、そんなもうええみたいな感じのね、
かめんかめん
言えてくれそうなんで、まあ、ちょっと今日はね、笑ってね、まあ、改めて追悼みたいな形でさせていただければと思うんですけども、はい、あの長さんで言うと、
はい、
ね、あの渋ちゃん、松本社長とのエピソードいっぱいあると思うんですけど、うん、
はい、
ね、何が一番印象残ってます。
わあ、でもギャップですかね、やっぱり見た目と中身の、あの黙って座ってたらすごい怖い。
あ、まあまあまあまあまあ、うん、確かに ね。
でも喋ったらもう話が大好きで、
うん、
あの自分が暇だったらね、誰かしら捕まえてずっと喋るっていう、
うん、
あのギャップ、寂しがり屋、見た目怖いのに実は寂しがり屋というか、なんかそういうのとかがやっぱり印象的ですかね、
うん、
まあ、あとやっぱ肩の力がすごい抜けてる、
うん、
で、まあね、おつ気合いって言ったらあれですけど、うん、まあ、一緒にお店で家族より長い時間いる、
うん、
いて、まあ、そんなに苦痛ではない。
あ、なるほどね。な
ん
かあれですよね、本当渋ちゃん、まあ、その社長ってなんかそんなにこの人やからとかで人によって態度変えるみたいなあんまないですよね。
ないですね。
なんか僕にもすごいフランクに接してくれるし、
うん、
なんかね、僕はやっぱりなんですよね、このこういうのがあるんよって話を聞いた僕みたいなのもまだまだ年下のペーペーなわけですから、しぐちゃんからすると、でもすごいなんか学んでくれてるというか、あ、そんなあるやね、へえみたいな感じで、なんかすごいその姿勢は僕もなんか印象に残ってますね。
だからあのね、先生が YouTube 始めたきっかけっていうのはハチマンさんだし、
あ、なんかその話もされてましたね、
だから結構こう自分が興味があることだったり結構フラットに受け入れられる人ですよね。
うん、そうそう、すごい、勉強もかなり やられますその方作るのにやっぱすごい方ですよ、
ね、なんかこう突き詰めるというか、
そうそうそう、
まあ、そこにねちょっとあのなんて言うんだろう、突き進みすぎてこうぶつかるじゃないけど、あのちょっとおっちょこちょいなところが
抜けてますから ね、
あ、 ね、 あ、 あーっていうのが結構あったり、
まあ、そこがまああるから良かったんでしょうね、なんか ね、
ね、
可愛げがあるって言ったらちょっと変ですけど、
あ、まあ、ね、そうですね、
でもまあそのね、今初回放送でね、はい、その八幡さん、はっちゃんとそのしぐちゃんのお話っていうのがありましたけども、八幡さんどうでしたか、その最初、まあ、言ったらずっと自分追いかけてるみたいな感じじゃないですか、言ったら松下社長、みたいな、はい、その人がちょっとさ YouTube 教えてくれみたいな言われた時にどうだったんですか。
いや絶対僕はいけると思ってたんで、でまあもう2000人超えてるじゃないですか、なんだかんだ言いながら、それぐらいすごいんですよ、やっぱじわじわで伸ばしていく、あの力、すごいですよ、やっぱり。
どうでした、その時やっぱりなんかちょっと頼られてるみたいな感じじゃないですか。
頼られてるじゃなくてお互いこう切磋琢磨できるような、
あ、
やっぱり、
なるほど、
でももうその人数だけだったんですよ、もう4000時間には達成してたんで、
はいはいはい、
だからもうあっという間に収益化です。
やっぱその辺もやっぱそうか、じゃあ今のも聞いてなんか分かるけど、やっぱりこう誰に対してもフラットというか、
うん、
俺が上、俺が下と、それが前が下とかそんななくですね、
なくですね、だからね、あのまあ先生との、ね、エピソードは、まあ、この以前の先生のチャンネルでも話は、まあ、しましたけど、まあ、そのギャップが私の中でやっぱ印象深いですかね。
ギャップ萌えね。
まあ、萌えたかどうかで大
事かどうかはあれですけど。
いや、俺萌えキャラだと思いますよ。
まあでも、ほんまにね、あれです。可愛い人でした。
あ、そう、そうですね。
やっぱ萌えやん。
そう、もう
今ほんでね、俺推し活はやっぱり松本先生だったんで推し活だったんですけど、やっぱりあの推し活やっぱりこういう形でおらんやったらやっぱり
の、まあね、ちょっと寂しい、
どんぐらい泣いたか僕、ガンガンガンガン泣きました
よ。もう最初この引き継いでくれるっていう話の前に、まあ先生とまあ交流もあったんで、まあ訃報のねお知らせした時に、もうほぼ無言ですよね、あーみたいな、で電話切って10日ぐらい経って、あの、僕ちょっと継ごうと思うんですって急に電話かかってきて、いや
まあでもその時これだけね、そのいわゆるリスペクトだった八幡さんが、その話聞いた時って正直、まあすみませんね、ちょっと辛い記憶になってしまうかもしれませんけど、やっぱりなんか一瞬嘘やろみたいな感じになったですよね。
嘘というか、なんでって、なんでか分からず、と1週間ぐらい前に俺体調悪いんや、って言っとったじゃん、で病院行ってくださいね絶対にって、覚えてますあれ。
行かないんですよ、誰が何を言おうが。
本当に多分同じ時やと思うんですけど、その多分ね、八幡さんがその話をした時に、僕多分ウェブス髪切りに行ってるんですよね。
あ、そうですね。
でその時もなんかちょっと最近体調悪いんやみたいな、言ってて、でまたそんな自転車で長旅しょったけんやろって、もう早く帰って早く寝まいとか僕言ってたんですよ、
もうね、お客さんにもね言うもんで、包み隠さずにみんなからね言われてても、いや負けた気がするんやん病院行ったらっていう。
だってなんか意外、今やけんこそ言えますけど、さらっとなんか怖いこと言いますよね。
そう、
男の大事なとこなんか血出たんやみたいなこと言ってますもんね。
そうなんですよ、
そんな言って、あ、もう行ってて病院行ってとか言ってたんですけど、
まあね、まあ自宅で、まあ、亡くなられてたので、まあ、いろいろ検査の方ね、していただいたら、あの首から下、その、くも膜下出血だったんで、その脳首より上以外は とても綺麗だったらしいんです。
あ、そうなんですか。だから言いながらも綺麗、
う
ん、
綺麗、そう、何もあの患ってるところもなく、う
ん、じゃあもうほんまなんでって感じですか、ね、
そう、だからもう本人がね望んでたピンピンコロリですよね。
あのね、なんかそのいわゆるお医者さんでいうとやっぱもう自分でも気づかなかったぐらいのって言うというふうに言ってましたもん ね、
だからもう隣に誰かがいても、まあ、間に合ってはなかっただろうっていう本当に、
うん、そうですね、
もう本当に発作が出て何分かでっていう感じだったらしいんで、うんうん、なんからしいなっていう
なんかね、
うん、
伝統あったんですけど ね、やっぱり
周りには言わないですよね。
まあなんかね、その弱いとこ見せたくないんやみたいなことは言ってましたね。
うん、
僕にはやっぱり言ってはくれよと、ね、逆にね、
逆に私にはそういうの言わないですね、近すぎて。
うん、僕はやっぱり聞いたりしたらやっぱ病院でっていう話だ
ね。
うん、
ね、
うん、
そう、
まあ、だからね、本当にもうあまりにも突然のお別れだったんでね、うん、僕ももうなんか、うん、ほんまこれなんか夢かみたいな感じだったんですよ、
ね、そう本当に、
まあ、ちょっとした、ね、あのお通夜の方に僕参加させてもらったんですけども、うん、もうその時思ったのはやっぱりそのラジオだったりとか YouTube だったりというのは志半ばだったわけじゃないですか、うん、はいはい、だからほんまにあの悲しい気持ちがある一方でなんで今なんよっていう風に ね、ちょっと心の中でお話ししましたけども、
うん、
まあ、こういった形でねラジオとかだったり、まあ、残されたそのお店っていうのは八幡さんがね、はい、引き継いでっていうところがありますから、
はい、
で引き継ぐだけのはこれだけじゃなくて、まあ、いわゆるチコさんの小説、
はいはい、
ね、以前このコーナーでも僕はちょっと朗読の方させてもらってたんですけども、これはまだ未完成のまま、ただ原稿はあるんですよね。
もう完成、毎日うん、やってるんで、もう文字起こしてやってます。
はいはいはい。これはまたね、しぐちゃん、
はい、
まあ、またの名を松本社長、
はい、
またの名をトロッパの弟分の人がね、
はい、
ずっと書いてくれてたやつがあって、まあ、これもだからどうなるんやろうって僕ずっと思ってたんですけど、
はい、これはもう書籍化するのは決まってます。
はいはいはい、
はい、
もうこれもじゃあ引き継いでそこも、
はい、
じゃあもう読まれたんですか実際。
読んでます、読んでます。
うん、
やっぱすごいね、もう情景が全部浮かびます。
そうですね、いわゆる演奏舞台したもんなんで、
うん、本当に
ね
びっくりするよな、うん、
そう、ね、うん、やっぱチコさん先生がやっぱ、ね、ヘアウェーブスっていうお店を残してくれてるので、
うん、
やっぱそのチコさんへの思いのあるトロッパ弟さんの小説もお店の方も、うん、変わらずにしていくっていうので、まあ、先生の YouTube とチコさんの小説は八幡さんの方が引き継いで、
引き継いで、
はいはいはい、本にチコさんの本に関しては、まあ、出版に向けて、
うん、
はい、
トロッパ弟さんと八幡さんが組んで、
うん、
これから動いていってくれるのと、うん、
はい、
まあ、あと先生の YouTube に関しては、まあ、はいはい、八幡さんがYouTube のチャンネルがあるので、
うん、
まあ、そちらの、
はい、
チーム八幡の方で、
はい、まあ、まあ、いろんな完成されてるものがあるんで、
うん、
やっぱりそれが、まあ、出せずに終わったんでね、
うん、
それもパソコンの中に入ってるはずなんで、
うん、
ね、そういうのは、まあ、
うん、
YouTube の方で八幡さんが出していってくれて、うん、美容室の方チコさんのね、やっぱ医師っていう部分では私が引き継いで、
うん、
お店の方も、
うん、
ちょっとまだ日は未定なんですけど、
うん、
夏ぐらいには再開したいなっていう、
夏よりちょい前ですね。
あ、でも
このやっぱり梅雨終わったらもう開けれるような感じにしたいです、
ね、
うん、
なるほど、梅雨明けぐらいに再オープン、
うん、
はい、
またウェーブスというお名前はそのままで、
そのままで
場所もそのままでということで、
はい、
うん、はい、
なんで今ちょっと私DIY したり、
うん、
ちょっとお店の方整えて、
ねね、
はい、リニューアルに向けて準備してるので、
うん、ね、その詳しい日程とか決まったらこのコーナー内でもね、
はい、
お知らせさせていただければとは、
うん、はい、
思いますのでね、
はいはい、
まあ、だいぶ待たれてる方もいらっしゃるじゃないですか、やっぱり
ね、本当急だったんでね、うん、もう本当にご迷惑もおかけして申し訳ない気持ちもいっぱいなんですけど、うん、やっぱあそこの場所でうん、するっていうのがやっぱり先生とチコさんに対する恩返しではないですけど、
うん
うん、やっぱあそこにある美容室があるっていうのがやっぱ一種ステータスみたいな感じで思う部分もあるので、
う
変わらずに
そうです、ね、
ずっとしていきたいなと思っております。
また、はい、僕も髪染めに行きますね。
あ、もうぜひ、
お願いしますね。
行きます、うん、もうこの、ね、1年間僕はウェーブスさんにずっとお世話になってたんで ね、
はい、定期的に来ていただいて、
5回ぐらい色変わってますからね、僕から
ね。あ、そうですよね、
うん、
そう定期的に。
そうです、今はね普通の茶髪ですけど前髪だけオレンジとか、うん、そんな感じで ね、どうしたかな、
ブルーだったり
緑色全部脱色してあげて、うん、ハワイほんで緑にしたら
いいんだ。1回グリーンにしてるんですよ。
緑やってます、
あの部分ですけどね、う
ん、部分じゃないほんまに全部全部全部。
それは
私なんで急にあの初めましてのはっちゃんに俺はプロデュースされてるの。
いや面白いじゃないですか。
もうほらほらもう言動がもう社長と一緒なんや、ね、
そう
面白いからなんでって言われたら面白いからって。もうまあこれあれですね、ウェーブスイズムみたいなのはあれですね、
はい、
うん、エンタメの部分は八幡さん、うん、はっちゃん厚いんで、
そうです、
ね、それね、はい、あのヘアカット、はい、パーマとかねそういうところに関しては千代さんが
私が
ついてくれるということですので、はい、まあ、またあのウェーブスがですね再オープンって言いますかね、はい、なりましたらこの詳細の日程などはこのコーナー内でお知らせしますので、
はいはい、
まあ、千代さんまだDIY とかもあるかと思いますけども、はい、頑張っていただければ
ありがとうございます。
頑張ってください、
はいはい、ということで2回目、はい、本日この辺で終わりですので八幡さん、八ちゃん、はい、締めをお願いします。
また来週さよならさよならさよなら。
それ気に入ったんやな、
うん